時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ暑い夏になっておりますけれども、先生半袖ですね。
暑いですね、
暑いですね。
暑い、
うん、まあでも夜は結構過ごしやすかったりもねするような気がするんですけど。
いや暑いですね。
あ、そうですか。
暑いです。
やっぱりその分こう筋肉量のねなせる技なのかなというような感じもありますが、
やっぱりちょっと動くだけでもですね、もうガンガン汗かいちゃいますからね。
そうですよね、はい、ちなみにこの今日ですね、我々、森部塾のメンバーの何人かは、うん、ベストボディジャパンの大会の
福岡大会
にもですね、はい、向けて、もう出場していると思うんですけども、そこに向けて、まあ、我々メンバーも結構この来週の夏合宿にも向けて、結構筋トレ頑張ってるメンバー多いんじゃないかと思うんですけど、先生、
ね、
どんな感じに見受けられますか。
いやいや今日ね、はい、それこそそのベストボディジャパンの福岡大会に出て、まあ、いろんなこうクラスがあるんですけれども、まあ、その中で2人、まあ、私の、うん、まあ、レッスンを受けたことがある人は優勝してますね。
え、優勝したんですか。
はい、
おめでとうございます。
大したもんですね。
すごいですね、優勝、
うん、
次のステージに行くことが決まったわけですね。じゃあですね、
そうそう、ゲストでも来てもらったんですけどね、そのうちの一、まあ、人は、まあ、男性が一人と、まあ、女性が一人、
はい
はい、男性は以前はゲットの方でもスタッフとして働いていた、はい、子がいるんですけれども、はい、また才能の塊みたいな人でですね、
はあ、
もうバリバリに仕上がってましたね。
バリバリ、もうキレッキレですか。
キレッキレで、写真が送られてきたんですけれども、はいはい、Facebook で、はい、まあこれだったらもう勝負ならないだろうねみたいな。
そんなに、
うん、
くわ、見てみたいし、ちょっと触ってみたいですね。それはですね、うん、かなりやっぱり、そこに向けて、まあ、食事の制限、糖質制限とかもかなりやっぱりされてらっしゃる。
いや、やってないでしょうね彼は。
やっってなって、
いや、もう特殊です。はい、
そうですか、
うん、まあ、あれはやっぱ普通の人にできないでしょうね。
そうなんですね、うん、
かなりやっぱりそういうのに向いてる、はい、得意的な体質だと思いますね。
なるほど、
はい、食事の内容とか見てたら。
え、食事の内容ちょっと違うんですか。
いやいや、もう何食べても全然脂肪がつかない体なんです。
あ、そんだけ代謝が高いってことですかね。
いや、そういうもんじゃないでしょうね。
なんですね、
はい、
いつかまたゲストにもお呼びしたいような
気がするんです
ね。
そうですね、はい、
詳しく聞いていきたいと思います。まあ、そんな感じでですね、体を鍛えていきますと、さまざまな副産物としてですね、夏バテしないとかですね、その分メンタルも強くなる、ね、健やかに過ごすことで仕事もはかどると、もういいことずくめでございます、ね、
そうですね、
今日はそのフィジカルの大切さを伝えてくれるゲストもお招きしておりますので、どうぞお楽しみに、
はい
はい、番組はパソコン、スマホで後日も聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾 Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ今マイジムでは夏海でモテるための部位別筋トレ、だんだんだんだんだんだんだんだん、
ね、来てますね。
はい、やっておりますけれども、はい、上腕二頭筋の次は上腕三頭筋、拮抗筋であります上腕三頭筋に入っております。今回はパート2ということでございますね、はい、パート1第1回目の時はですね、三頭筋の成り立ち、長頭筋とかですね、内側頭外側頭からなりますよというお話、 それぞれの部位で言いますと、こちらの長刀とかですね、外側刀が結構外目から見てプリッとしていると太く見えるよねという話とか、部位ごとに効くということを考えた場合は、やはり、重い、重りでやる方がいいんですけれども、今回は自重でやろうということで、腕立て伏せを中心とした場合に、様々な腕立て伏せの形、そうですね、例えば手のひらの向きとか、そして、肩幅よりも広くするのか狭くするのか、まあ、そういったワイド、ナロー、まあ、そういったところもあるんだけれども、森部メソッドでいうところで、言いますと、そういったところはまず置いといて、一番自分がパフォーマンスが上がる向き、広さ、そこを見つけて、そこで一番重いとか、一番速いとか、一番長い、まあ、そういう負荷の高いところでトレーニングをするところから始めましょうというところでございました。
まさしくその通りでございます。
ありがとうございます。さあ今日は第2回目ということなんですけれども、
はい、
まあ、そんな中でさまざまなその筋トレ、その、まあ、三頭筋に効く自重の形あると思うんですけど、まあ、他にもいろんな形もあると思うんですけどですね、どういうアプローチで三頭筋を鍛えていこうかということなんですけど、うん、先生、
まあ条件がいろいろあるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、どこでするのかとかですね、何を使うのかというのによって変わります。
はい、
で上腕三頭筋というのは肘の関節を伸ばすための、まあ、要は腕を伸ばすための筋肉なので、
はい、
その動きができるポジションであればどういう動きでも構わないわけですね、
ええ、
例えば腕立て伏せてという形でやってみても構わないですし、はい、あるいは仰向けに寝転がってですね、
はい、
なんか重りをこう両手に持って、肘の曲げ伸ばしを、
うん、
まあ、天井に向けてやったりとか、
うん、
いうことでも構わないわけなんですけれども、はい、ポイントはですね、
はい、
まあ、肘の位置が自分の体のどこにあるかっていうので効き方がちょっと変わってくるんですね。
肘の位置ですか。
はい、例えばですね、
はい、
腕立て伏せと同じような腕の使い方をするとしますね、
はい、
肘の曲げ伸ばしをすると、はい、で例えば、テーブルに手をついて立ち上がるというポジションがあるじゃないですか、
はいはい、
テーブルに手をついて立ち上がる、
はいはい、
でその時は下向きにこうグッとこう押していってますけれども、はい、肘の位置がだいたい自分の体の胴体に近いところにあるでしょ、
はいはいはい、
体の真横に肘があるような感じでいきますよね。
はい、
でこれが腕立て伏せになると体よりも前に来るじゃないですか、
はいはいはいはい、
肘の位置が変わりますね。
あ、そうですね、
はい、
脇の方からもうちょっと胸の方に移動するようなイメージですね。
そうそうそう、でこれが逆立ちになると、
はい、
今度は体と平行になるけれども胴体の位置とはまた違いますよね。
全く違いますね、
はい、
はいはいはい、はい、
でこれで全部効き方が違うんですね。
うん、肘の位置で、
はい、
効き方が変わる。
そうそう、同じ肘の曲げ伸ばしではあるんですけれども、その肘を自分の体のどこに置いてるかっていうので使い方とか使い方というか、まあ、使い方は同じなんですけれども、その動員される筋肉 の、まあ、あの上腕三頭筋でそのヘッドの数とか、
はい、ほほほ、
まあ、の使う、まあ、率というかですね、筋肉の動員率とかこういったものが変わってきますね。
なるほど、具体的に言いますとその脇のそばですとか胸の前ですとか、まあ、肩の方とか、まあ、そこでどういうふうに変わるかっていうのを教えていただくことができますか。
まあ、あのやってみるのが一番早いですね。一番きついのがもうまず逆立ちのポジションが一番
きつい。はいはい
はい、はい、
逆立ちですか、
はい、これ単純にまあ負荷が大きいからきついということだけではなく、やっぱりまあそのポジションっていうのが、あの筋肉がまあストレッチされた状態でトレーニングをせざるを得ないので、
はい、
まあ、かなりやっぱきついわけですよね。はい、
で、
まあ、次がまあ腕立て伏せのポジション、
はい、
で一番まあ強く力が発揮できるのは下向きに押すというポジションですね。
はい、なるほどですね。まあ、逆立ちというと、まあ、簡単に言うと、まあ、壁に、向かってこう逆立ちをして、まあ、足をこう壁に預けた状態で、腕立て伏せをする、
はい、で腕立て伏せをするときにですね、その逆立ちポジションでやるときに、
はい、
どちら側を向いてるかっていうのはちょっと変わるわけですよ。
なるほど、
はい、壁に向かって、まあ、それこそ背中が近づくパターンと、
はい、
逆に壁に対してお腹が向いているパターンとで、
はいはいはいはい、違いそう、
はい、違いますね。
どっちの方がいいとかあるんですか。まあ、どっちもきつそうですけど。
どっちもきついんですけど、あの背中が壁側にあるとですね、
はい、
反ってしまうんですね普通の人
は、はいはいはい、
でそうするとトレーニングとしてやろうと思っても今度はそのこう まあ、腕とか肩に効くのはもちろんなんですけど、腰が反りすぎてしまって、なかなか運動の続行が厳しかったりとかですね、してきます、はい、
ということは逆立ちポジションでいうとお腹の方に壁が向くような、お腹の方が壁に向くようなポジションの方がいいと、やりやすいと、うん、
あの腰を守るためにもその方がいいです。
そっちの逆立ちのポジションってなかなか取らないからですね、意識しないとですね。
そう、あのやってみたら分かりますけど、ここまた結構きついですね。
なるほど、はい、逆立ち腕立て伏せは壁側にお腹を向けると、これをちょっとやってみていただきたいと思います、はい、そして今もう一つ出ました、下向きとかあのいうポジションですね、これは例えばどういった形でやるんです
か。これはですね、まあ、例えばお、まあ、よくあのほら小学校とか中学校高校とかの机がありましたね、
はい、
あれ同じ高さの結構頑丈じゃないですか、はいはいはいはい、あの机をちょっとこう離した状態で、はい、その間に自分が入るんですね、
はいはいはいはい、
でその机のこう天板の部分に手のひらをついて、で足をあの膝を曲げて宙に浮かして、
あら、
はい、でその状態で肘の曲げ伸ばしをすると。
ははい、それは下向きの場合ですね。
そうです。でこれはなぜ、まあ、その強い力が発揮できるかというと、はいはい、あの筋トレの場合ってですね、まあ、よっぽどこうなんかその特別な器具を使ったりとか、重量をまあ 微調整とかをして意識的にコントロールしない限りはですね、うん、基本的にはいろんな筋肉を動員して行うわけなんですね、
はい、
でこれが逆立ちになった状態だと、うん、主にまあ使える筋肉っていうのが、まあ、それこそ上腕三頭筋と肩の三角筋というところを使って動作を作ろうとするんですが、はい、これはあの机とか椅子の間に体を入れ込んでですね、
はい、
まあ、行う、まあ、要は立った状態で行う腕立て伏せみたいな動き、はい、まあ、ディップスっていうんですけれども、はい、この場合はですね、その上腕三頭筋とか三角筋の力に加えて、はい、広背筋とか大胸筋とかもトレーニングに動員できるので、
はい、
まあ、よりあの強い力が発揮できるわけです。
なるほど、
はい、ですから逆立ちではそんなにできないけれども、そのリップスだったらたくさんできるっていうことが、反復回数がですね、で反復回数がたくさんできるということは負荷としては小さいわけじゃないですか、だから重りをこう腰あたりにこうぶら下げてですね、あるいはまあリュックになんかこうめっちゃ重いのをこう入れて詰め込んで負荷をかけて行ったりとかするわけです。
はい、まあ、でもその分ディップスの場合は他の筋肉も鍛えられるから、短時間で他の筋肉も刺激を与えたい、時間を短縮したいとか、まあ、総合して、
ね、
鍛えたい時には非常にいいぞということですね、はい、なるほど。あとですね、この、まあ、大胸筋も含めてなんですけど、はい、まあ、三頭筋鍛えたい、腕立て伏せを頑張るぞって言った時にたまに聞くのがやっぱり手首のトラブルとか、
うん、
肩のトラブルとかを聞くんですけれども、
はい、
これをこう予防をしながらやるためにこう守っていた方がいいこととかって何かありますか。
まずあの最初から曲げ伸ばしとかいうことをこだわらずに止めることをしっかりやった方がいいですね。
止める、
はい、まあ、腕を伸ばしたまま止める、あるいはちょっと曲げた状態で止める、
おいおい、
稼働させない、
なるほど、
要はもうその固定させるということですね、
固定することでそういったあの関節の炎症とかその怪我を、怪我の率を下げることができる。
そうそう、固定しているということは力が入っているということじゃないですか、
はい、
力が入っているから関節が守れるわけですよ、
うん、
曲げ伸ばしをしているときというのは必ず脱力しているわけですね。
あ、瞬間がありますよね、その瞬間が、
はいはい、そこで痛めるわけです。なぜかというとかかっている重さ自体は変わらないから。
あ、
肘をこう曲げたときに、
はい、
例えばこう背中に乗っけている重りが軽くなるとかそんな仕組みじゃないですよね。
ないですね、
はい、だから肘が伸びてようが曲げてようがかかってる負荷自体は一緒なんですよ、
はい、
体感が変わるわけですね、自分の感じ方っていうのが、はい、でその時に稼働させてると必ず脱力するポイントっていうのがありますので、はい、そこで痛めるケースが非常に多いと。
なるほどですね。
なのでまず最初はしっかり止めれるようにして、はい、完全に止めれるようになったらじゃあ今度は曲げて止めるとかですね、
うん、
その深さをこう変えて止めてみて、
うんうん、
でどの角度でもピタッと止めれるようになったということになったら、うん、ものすごくやっぱ用心深くするんであれば、うん、その状態で、重りを使って、うん、自分の体重プラスアルファっていうものに慣らして、
うん
うん、もう大丈夫っていうぐらいになってからちょっとずつまずはゆっくり動くところから始めて徐々にスピードを上げていく、
うん、
でどんどん上げていってめっちゃ重く、うん、速くしてとか、うん、いうふうにこう発展させていくわけですね。
なるほどですね、
はい、もちろんそのこう若い人とか、はい、まあ、筋肉もしっかりしてて、まあ、関節も丈夫な方とかもいらっしゃいますから、うん、中には最初からできる方もいらっしゃるんですね、うん、たくさん、うん、だけどこれから取り組もうとかいう方がですね、良かれと思ってやるのに、うん、頑張った結果痛めちゃったっていうとやっぱり、うん、まあ、もったいないじゃないですか。
そうですね、うん、
だからまあちょっとこう遠回りするような感じあるかもしれないけれども、まずは安全面を考慮するのであればしっかり止めるところから始める。止めれることができるようになったら、その止めた状態でのバリエーションというものを作っていくことが優先順位だと思いますね。
なるほどですね、はい。さあ、止めるその優先順位の中で、まあ、今三頭筋の話をしている中でですね、まあ、ちょっと僕みたいに少しこうすぐ張り切ってしまう人とか、すぐパッと思い浮かぶのがですね、腕立て伏せの時に片手でやってみたいみたいですね、うんうん、じゃあ、まあ、もしやりたい人はやればいいというところでも、片手で腕立て伏せをするというのに挑戦するのも、まあ、先生としてはおすすめはされるパターンになりますか。
いや、やっても構わないですよ、はい。まあ、何事もやっぱチャレンジやった方がいいですね、はい。ただやっぱりそれをやることによって起こり得るリスク、
はい、
まあ、どんな危険性があるのかっていうものは想像して、
はい、
それを回避するための準備はしておいた方がいいですね。
なるほど、
はい。例えば、まあ、映画のシーンとかでね、はい、まあ、それこそまあ有名なロッキーとかで、はい、シルベスタ・スタローンがクワーとかやってですね、片手でやってましたけれども、まあ、結構体重が軽い人とかですね、はい、体重に対して筋力が大きい人とかだったらもう最初からパッとできたりとかするんですけれども、いきなりやるとやっぱりもう相当きついと、うん、であるならばまずは腕立て伏せの形をまず取りますね。その状態でまずは片手だけ浮かすという練習をするわけです。
ほうほうほうほう、はい、曲げずにですね、
曲げずに、
はい、
でその片手で要は支えることができるか、
うん、
少なくとも絶対支えることができないと曲げることは絶対無理なので、
はい、
まずは支える、うん、支えて何秒我慢できるか、
うんうんうん、
でこれでもうそれこそ1分とか我慢できるんであればですね、じゃあちょびっとだけ曲げてみようと、
うんうん
うん、で曲げれたと、うん、じゃあそのちょびっとだけ曲げて曲げ伸ばしやってみようと、まあ、10回できた、じゃあ今度は20回にして30回にしてと、まあ、増やしていくわけですね、うんうん、しかし深く曲げる必要はない、
うんうんうん、
でそれでできるようになったら、じゃあもうちょっと曲げてみようかってことでちょっとずつやっていく。
なるほど、
必ずできるようになります。
なるほどですね、
はい。
夢のロッキーの片手腕立て伏せ、段階を踏めば皆さんもできるようになりますよと。またその、まあ、腕立て伏せもそうなんですけど、まあ、さっき言った片手からじゃなくて足からこう外して負荷を上げるという方法もあるわけですよね。
そうです、バリエーションとしてはそっちの方が先ですね。
先ですね、
はい。まあ、両手でしっかり支えることができたら、はい、今度は片足浮かした状態でやると、
うんうんうん、
でその浮かすやつにしてもですね、片足を、まあ、そのまままっすぐ浮かす方法もあれば、横方向にちょっとこう開脚した状態で浮かすという方法もありまして、これはめっちゃきついんですね、腰が。
きつそうです。僕一回させられたという言い方をしてはいきませんけれども、めちゃくちゃきつかった記憶があります。
これはもうお尻腰にはめっちゃきつですね
バランス取るのも難しいですもんね。
はい、
いろんなバリエーションありますので、ぜひ腕立て伏せ研究していただきたいと思います。はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。はい、今日の曲は先生、
ゲットのテーマソングでムーブ&コンティニューお願いします。